お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
ニューサウスウェールズ州カウラにある戦争捕虜収容所で80年前に起きたカウラ事件。収容されていた日本人捕虜が脱走し、日本とオーストラリア双方に犠牲が出た悲劇です。この悲劇、そして戦争による対立を繰り返したくないという市民の思いから、若い世代にリコンシリエーション、和解と友情の大切さを伝えていくためのカウラ高校と日本の成蹊高校との交換留学プログラムが始まりました。最初の留学生がカウラから日本に向かったのは1970年のこと。オーストラリアでは1973年に白豪主義が撤廃されましたが、それよりも前に始まりました。その後54年間交流が続いています。今月はカウラで8月4日と5日の日程でカウラ事件の80周年を記念する行事が行われました。行われた複数の行事には、この交換留学プログラムの参加者の姿もありました。それぞれの場所でお話を聞きました。まずは4日午後3時半から開かれたカウラの世界平和の鐘でのセレモニーです。1970年に始まったプログラムで、カウラからの最初の留学生となったジェニファー・ニーダムさんです。
Oh my gosh, how amazing. So 1970, no computers, no internet, no mobile phones.
インターネットもコンピューターも携帯もない時代のことです。地方部のカウラから16歳の少女が東京に行きました。素晴らしい経験で人生が変わりました。悲惨なカウラ事件を発端に生まれたこの取り組みですが、私たち多くの人の人生を良いものへと変えています。感謝しています。
ニ
ーダムさんでした。行事には日本から駆けつけた日本からの元留学生の姿もあり、旧交を温める姿があちこちで見られました。かつては悲惨で辛い思いしかなかったものから、今では50年前に築かれた友情が育ち続けています。ニーダムさんでした。取材中のニーダムさんの隣には、1972年に成蹊高校からカウラに向かった3人目の留学生、前田春道さんの姿がありました。
留学生の例えば30年とか40年の記念式典も日本でもカウラでも開催していて、それの旅に来てますので、私は家族も連れても来てますし、子供も一緒に来たことがありますし、とにかくホストファミリーとの接触はもう50年以上になるんですけど、ずっと続いていて、今回もホストシスターのうちに泊めていただいて、そういう交流もずっと続いているっていうのは、その学校だけではなくて、そういうお友達だとか、そのホストファミリーとかっていう関係がずっと続いているっていうのも、その本当に学校と学校との、私的なつながりですので、そういうところもすごく良かったかなというふうに思っています。
留学生の滞在期間は9ヶ月ですが、ホストファミリーとは長くその後も交流が続きます。なぜでしょうか。前田さんに聞きます。
それはやっぱりカウラの方のその組織もシチュエーションとかもあって、我々も元留学生 の, そういう協会みたいなのを作って、 両方でその会長さん同士でも、私もそういう雑用係もやってるんですけども、そういう関係で接触をして、例えば毎月1回来た留学生を元留学生で東京のなんかいろんなところに遊びに行くとかですね、そういうことも続けているので、そういうのも含めてホストファミリーとか、カウラに来ている人も向こう日本の留学生といろいろ仲良くして、日本に行ったらそこに泊めてもらったりとかっていう、そういう交流もずっと続いてますし、市と学校っていう意味でずっと担当の方がお世話をしてくれているというところもずっと続いている理由かなというふうに思ってます。
前田さんでした。今年はカウラ事件から80周年です。前田さんに事件への思いを聞きました。
来る前にもう一回そのカウラの事件に関する映画とか見たんですけども、やっぱりすごく悲しいし、日本のその捕虜の方っていう気持ちも分かるんですけども、オーストラリアの人がそれを憎しみではなくてリコンシリエーションということで和解して、お墓もきっちり守ってくれるっていうような、そういうところに関してはすごい感謝もしてますし、すごい感動するっていうことだなというふうに思ってます。
前田さんでした。同じ日、4日午後4時半からは、カウラの日本庭園から戦争捕虜収容所の跡地までを 提灯を持って歩くランタンウォークが行われました。提灯はカウラ事件で亡くなった人の数が用意されました。そのウォークに参加した一人に、日本からのワーキングホリデーでオーストラリアを訪れているアリサ・ワーニンゲ・テズカさんの姿がありました。アリサさんの母親ユリコさんは1979年に日本からカウラに来た留学生でした。アリサさんです。
My mother was a Seike exchange student here in Kaura about 45 years ago.
母がカウラへの留学生だった関係で、私はワーキングホリデーで来ていますが、カウラで仕事を見つけることができました。母のおかげだと思います。今よりもずっと前の時代に16歳の日本の少女がオーストラリアの田舎町に来る。母はとても勇気があると思います。
Yeah, try her hand at an exchange program. And it's all thanks to her that I'm here today.
アリサさんでした。カウラ事件から80年の節目についても聞きました。
Yeah, just in general, the connection between Kaura and Japan is a really important thing to me because of my mom.
日本とカウラの関係は私にとってとても大事なものです。母のこともそうですし、関係が続いていることで若い世代の自分もこの地に来ることができました。交換留学プログラム、そして日本とカウラのつながりが今も続いていることは素晴らしいことですし、その一部に自分が慣れて嬉しく思います。
ア
リサ・ワーニンゲ・テズカさんでした。カウラ高校と成蹊高校の交換留学プログラムの生みの親となったのは、第二次世界大戦で日本軍と戦ったことのあるアルバート・ジョン・オリバーさんです。終戦後、1948年にカウラの退役軍人会の会長に就任しました。そして1952年、自分の国のために戦ったのは日本人もオーストラリア人も同じという考えから、仲間と一緒に当時荒れ果てたままだった日本人墓地の手入れを始めます。その当時は日本人への反感も強く、墓の手入れをするオリバーさんたちへの風当たりは強いものでした。これではいけないと考えたオリバーさんは、カウラの市長だった当時、若者同士が交流できる機会を作りたいと、キャンベラの日本大使館に連絡します。そこで留学先候補として紹介されたのが成蹊高校でした。カウラでの記念行事には、SBS 日本語放送が以前インタビューを放送した1978年にカウラに留学した岡紀子さんの姿もありました。カウラ事件の記念式典はこれまでも節目節目で開かれてきました。カウラにゆかりのある人にとって大事な交流の場にもなっています。カウラを何度も訪れている岡さんにランタンウォーク中にお話を聞きました。
なんだろう、前よりもすごくオーガナイズされている感じがします。だからだんだんみんなの意識が高まっているような気がします。ベビーストローラーの人もずいぶんいましたし、やっぱりみんなが楽しみにしてたんじゃないのかな。これ今回メルボルンに行ったのが、4年前の約束で最高って言ってて、46年前にホストしてもらったシスターたちと4年前に約束して、コービットできなかったから、じゃあ今回絶対に行こう、それで成田からメルボルンに行きました。今夜のディナーが、成蹊からカウラに来た人たち、それからカウラから成蹊に来た両方の日豪両方の留学生が一緒のテーブルに座ることになってます。それがすごく楽しみです。
岡紀子さんでした。コロナウイルスによるパンデミックや受け入れ先となる高校の変更がありましたが、この留学プログラムは続いています。カウラ高校に代わり、新しい受け入れ先となったセントラファエルズカソリックスクールに現在短期留学している成蹊の生徒2人に、5日、日本人墓地で行われた記念行事でお話を聞きました。まずは藤本つぼみさんです。
学校でカウラの事件については、事前に学習したり映画を見たりしたんですけれども、でもその映画の中の雰囲気に比べて、やはりその日本ではあまり事件が浸透していないっていうところを感じていたんですけれど、今回式典に来て、その昨日も式典に参加したんですけれど、今日も昨日もそのものすごくたくさんの人がこの事件を、その戦死者を追悼するために集まっていて、こうやって戦争の歴史っていうのをどこかで必ず語り継いでいくことが大事なんだなっていうふうに思いました。その学校 にその行かせていただいて、現地の学校で休み時間に遊ぼうとした時に、そのバレーボールをやってて、そのまあ違う国の違う子たちなので、その遊びに入りたかったんですけど、その話しかけていいもんなのかなっていう風に思ってたら、その子たちから一緒にやるっていう風に話しかけてくれて、その日本と違ってみんなその自分たちと目が合うと挨拶してくれたり、すごいその外国に来て緊張していたんですけれど、その人、まあ、会う人の人の良さというか、その性格とか、そういうものがすごくいいなっていうふうに感じました。
藤本さんでした。続いて長谷川エレンさんです。
お恥ずかしながら政権に入ってこの留学に興味を持つまで、私自身カウラ事件のことについて全く知らなかったし、カウラという場所があることすら何も知らなかったんですけど、一方カウラの方々は昨日の式典とかも本当にたくさんの方が来てくださっていて、いろんな方がカウラ事件について何か思うところがあるんだなというふうに思って、日本の人にももっともっとカウラ事件について知ってもらいたいなと思いました。最初ここに来るまではここの学校の高校生の子たちが日本語を学んでいるということを知らなくて、初めてここに来た時に道ですれ違うたびにいろんな人がこんにちはって挨拶してくださって、すごい日本語って難しいのに喋れる方がすごく多くて、すごく驚きました。
長谷川さんでした。さらに成蹊中学高等学校で国際教育部主任を務める富塚秀和先生にもお話を聞きました。
コロナ明けで初めてですね、2019年にカウラの短期で来てから今回が初めての短期でセントラファイルズの方に来ることになりました。で、今度の1月からセントラファイルズの生徒を成蹊で1年で、4月から成蹊の生徒をセントラファイルズで1年というふうに、通常の過去のカウラ高校との交換留学に戻るっていう形になります。私このカウラは実は生徒を連れて3回、学校長と一緒に2回、合わせて今回5回目なんですね。で、最初に来た時はカウラ事件のことは全く知らずに、カウラの人がこんなにこの過去のことをこう課題として受け止めて、それでそれをこう乗り越えていくっていうのが本当にすごいことだなと、本当に来るたびに思いますね。
富塚さんでした。カウラでの学生同士の交流は宮城県の白石市とも行われています。白石市との成人の交流はすでに10年近く続いており、セントラファエルカトリックスクールとの中学生の相互交流は2017年から続いています。カウラ事件の80周年の記念行事にはカウラを訪れていた白石市からの中学生10人も参加しました。カウラ市の2023年時点の人口はおよそ1万700人です。このうち成蹊との交換留学プログラムだけでもカウラから50人以上の学生が日本に向かい、また日本からも50人以上の学生がカウラを訪れています。日本からの学生を受け入れたホストファミリー、そして間接的に日本に関わったことのある人を含めると、日本とつながりを持つ人が多いのがカウラです。今年カウラ事件から80年の節目を迎えたカウラで留学プログラムにつながる人の声を集めました。お話を聞いたのはジェニファー・ニーラムさん、前田春道さん、アリサ・ワーニング・手塚さん、岡紀子さん、藤本つぼみさん、長谷川エレンさん、富塚秀和さんでした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google ポッドキャスト、 Spotify などでお楽しみいただけます。